主の導きによりまして、本日こうして、交換講談ということで、音教会の礼拝にて御言葉の御用に当たることができます幸いを心より感謝しております。さて、私たちの住む地球上のですね、この環境ですとか、資源を保護していくことが、守っていくことが世界的に求められる今、リサイクルというですね、システムはほぼ生活の常識となってきていますね。例えば家屋などの建築におきましても、リフォームという行為はその一環でもあろうかと思うんですね。で、家をリフォームするという番組が時々放映されたりしますが、例えばこの建築士の計らいで取り壊される前に、あるところで使用されていた立派なその価値ある建材をですね、新しくリフォームする部分に生かしたりとか、あるいは新しい机や椅子などに用いる備品として再利用する、有効利用していくというのはとてよくあることですよね。で、それはとても素晴らしいことだというふうに私は思います。物を処分したり廃棄したりするということは簡単です。そして時としてそれもまた必要なことでしょう。しかし環境資源の問題とともにゴミ問題が深刻化している今、物を捨てる前に何かに有効利用できないかをまず考えてみるということは、今の時代とても大切なことであるように思うのです。旅を続けながら、おそらくさまざまなものを有効利用したであろう人が聖書の中にいます。ヤコブという人ですね。彼は今孤独な旅を続けています。で、それはなぜなのか。創世記の27章以降にそのことが記されています。ヤコブはイスラエルの信仰の祖と言われるアブラハムの孫にあたる人ですね。そしてその父親の名前はイサクです。ヤコブにはエサウという双子の兄がいました。母親リベカの計略によって、ヤコブは本来この兄エサウが受けるはずであった父親からの祝福を騙し取ってしまうんです。当然ながら怒りに燃える、兄エサウから逃れるようにして、これまた母親の計らいでこの叔父の住む北方のハランという場所に向かって旅立っていこうとしていた時のことでした。距離にして数百キロ以上の旅であります。言うなれば、ヤコブは過去の痛みを背負いながら孤独な逃亡生活を始めていたと言えます。私たちもまた時としてヤコブと同じではないでありましょうか。私たちの毎日もバラ色の人生というよりも、むしろその多くは言い知れぬ重荷や苦労、痛みを背負いながら歩む日々の連続ではないでしょうか。私たちの人生をヤコブの旅と重ね合わせながら御言葉に聞いていきたいと思うのです。さて、このヤコブが旅で有効利用したもの、それはなんと石でありました。本日与えられました創世記28章11節は記していますね。日が沈み、あたり一面が暗くなってきたので、ヤコブはある場所で一夜を過ごそうと横たわっていたと。つまり眠ろうとしたわけですね。人は眠る際には普通頭を高くします。そこでヤコブはおそらくその辺にあった一つの石を取って枕代わりにしたわけです。 まあ、なんということのない普通の石であっただろうと思います。しかしながら、その石によってヤコブは眠りへと導かれ、ここに大きな意義ある不思議な夢を見ることになるのです。で、その夢について12節はこう記しています。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていたと。よく絵画などでこの夢のシーンを見るのですが、私たちはこの夢を想像できるでありましょうか。特徴的なのはですね、天まで達する階段がヤコブのいる地に向かってこう伸びてきていたということですね。つまり下から上にではなく、上から下に向かっていた階段であったということ。そして神の御使い天使たちがその階段を上り下りしていたといいます。何を言わんとしていた夢だったのでしょうか。その答えは、傍らに立っておられた主なる神ご自身の言葉にあります。13節から15節です。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで、決して見捨てない。ヤコブの見た夢は、父親から祝福を奪い取って、家族崩壊という痛みを負いながら、孤独の旅をしていたヤコブに、なんと祝福の約束を与える夢でありました。しかも神はヤコブと共におられ、これから見知らぬ遠い北方の地に向かっていこうとするこのヤコブに、必ずこの場所に、連れ戻すという、つまり彼を決して見捨てないという救いの希望を与えておられたのです。眠りから覚めたヤコブの驚きはいかばかりであったかと思うんですね。16節でヤコブはこう言っています。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。主がこの場所におられるのに私は知らなかったと。ヤコブは神が共におられるのを知らなかった。今や自分は一人であり、孤独な旅を続ける逃亡者であるとしか、ヤコブは自分のことをそのように思っていたのかもしれません。しかし事実は違っていました。ヤコブの現実のただ中に神が共におられたのです。そして祝福は騙し取るのではなく、夢の中の階段のように、それは上より与えられるもの。子子孫孫に至るまで神が豊かに与えられる救いの恵みであることを、ヤコブはここにはっきりと知らされるのです。これによってヤコブの驚きはすぐさま恐れに変わりました。驚きが恐れに変わりました。その恐れとは、神という存在への恐怖心ではなく、神の存在を知らずに歩んできたことへの恐れ、恐怖でありました。そしてその恐れはさらに即座に、神に対する畏敬の念、 神を恐れ敬う心に変えられていきました。ヤコブはその思いを感動を持って17節でこう語っているんですね。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブが石を枕にして夢見た場所は今や恐れ多い場所、ベテル、正確にはベトエルですが、神の家になったと言います。要するにヤコブの寝場所、安息の場所は神の家に、まさに神を礼拝する場所になったのです。家族から逃れるようにして心の痛みと共に歩んできたヤコブの孤独な思いは、孤独な旅は、神が伴い祝福の約束を与えられる、まさに希望に満ちた旅であったことをヤコブは夢を通して知らされました。そしてその素晴らしい恵みへの感謝は神への礼拝となって捧げられました。ヤコブは神を褒めたたえ、賛美の礼拝を捧げたのです。ヤコブ同様、疲れ切った心に休息を与えようと、一週の初めに私たちは教会に集って礼拝を捧げています。そしてその毎週毎週の礼拝において、私たちは夢を見たヤコブのように、神の祝福を与えられ、救いの真実を示されるという大いなる恵みに預かっているのです。まさに毎週毎週ヤコブの見た夢を私たちも見ているのです。この礼拝で。なんと幸いなことでありましょうか。ヤコブは神を賛美しましたが、私たちはそれぞれ何をもって神を賛美しているのでしょうか。ヤコブにとってそれは枕にした石でした。神を賛美し、神を礼拝するその証として、ヤコブは枕にした一つの石を記念碑として建てて、その先端に油を注いだという。で、この油を注ぐという行為は、まさにその場所が聖なる場所、神が礼拝される聖所であることを意味しました。ここにヤコブは、自らが枕として有効利用したその石を、神を礼拝するための、いわば象徴として建てたのです。この石によって、ヤコブの旅は、孤独な旅から希望の旅へと変えられたのです。つまり枕にした一つの石がヤコブの人生を根底から変えていったというこの事実を私たちはここに見るのです。その石はヤコブにとってはかけがえのない賜物となったのです。韓国に、ベーチェチョルという歌手がいます。今どのような活動されているか、その動向はちょっと調べてないんですけれども、奇跡のテノール歌手と言われた人なんですね。まあ、イタリアで、音楽と声楽を勉強しまして、華々しいデビューを飾った後、2005年ですが、声楽家として致命的な病を得て手術を受けました。その結果声を失ってしまいます。しかしながら、この日本で、声帯機能回復手術というものを受けて、なんと声を取り戻して2008年から再び活躍している、今も活躍していると思います。このチェチョルさんにとって歌うことはまさに素晴らしい賜物でありました。恵みであったことでしょう。 そしてチェチョルさんは今、歌を響かせるのは自分に与えられたかけがえのない声であるというその事実を以前にも増して深く感謝していることだと思います。おそらく今も母国韓国を拠点に信仰を心の支えにしながら教会などで賛美の奉仕活動を行っているチェチョルさんだと思いますが、チェチョルさんはこう語ったというんですね。オペラの舞台に戻れるかどうか、それはわかりませんが、私は神様から与えられた声を自分のためではなく、皆のために使っていきたいと。枕にしていた一つの石が、どれほど大きな恵みの賜物であるのかを、改めて知ったヤコブは、その石を持って神を礼拝しました。自分のために枕として使っていた石を神のために用いました。同じように、ベーチェチョルさんもまた自分の声を持って歌うというその恵みを神から与えられた賜物として、まさに神への賛美を通して多くの人たちに証ししておられることでしょう。私たちにも様々な恵みの賜物が与えられています。その賜物をもって私たちは神を賛美し主を証ししていくのです。そこで私たちは今一度ヤコブが枕にしたこの一つの石について思い起こし、その恵みを心静かに受け止めていきたいと思うのです。ヤコブが有効利用した石、枕にした石、そして神を礼拝するために油を注いだ石とは、結論から言いますと、取りも直さず、私たちにとってそれは主イエス・キリスト以外の何者でもないことを信仰を持ってここに覚えたいのです。石には確かに命がありません。しかし、主イエスの道備えをしたよ、洗礼者ヨハネは、こう語っているんですね。神は、こんな石ころからでも、アブラハムの子たちを作り出すことができる。命のない石をもってしても、神は人間を救うことができるということです。主イエスご自身、言われました。詩篇118編22節を引用しまして、このように語っておられるんですね。建築家の捨てた石、無用とした石が、必要ないとした石が、家作りの要、隅の親石となったのだ。犯罪者として呪いの木にかけられた主イエスの死こそが世界を生かす救いの希望の源となったのです。語弊があるかもしれませんが、人間世界が捨てた石を神が人間の救いのために生きた石としてまさに有効利用してくださる。有効に用いてくださったのです。それが主イエス・キリストの救いの出来事でありました。こんな話があるんですね。これは例え話ですけども、旅人が一人、旅をしていたんですね。で、ある村の家を訪ねて、ご婦人にこう言ったという。とてもお腹が空いているんです。すいませんが、何か食べさせてくださいませんか。ご婦人は旅人がそう言った途端にですね、申し訳ありませんが、何もありませんと答えました。でも旅人はこう言ったんです。いや、何もいらないんですよ。ここに一つの石がありますから、それを熱湯の中に入れると、不思議と、世界一おいしいスープになるんです。 だからどうか大きな鍋にお湯を沸かしてほしいんです。ご婦人は戸惑いながらも言われた通りにしました。そしてこの旅人のことを近所の人たちに伝えたんですね。なんか変な不思議な人が来てますよ。やがて熱湯の入った鍋に旅人の石が入れられて、どんなスープになるのか、近所の人たちは固唾を飲んで成り行きを見守っていました。旅人はさじですくって味見をしてこう言ったというんですね。うん、これはおいしいと。さらにこう言いました。でもここにジャガイモが入るともっとおいしくなりますよ。すると一人の人が、ジャガイモならうちにありますよ。ジャガイモが入りました。旅人は言いました。これにお肉が入れば素敵なシチューの出来上がりです。ある人が言いました。肉ならうちにあります。お肉が入りました。さらに旅人は言いました。おいしいですね。もしここに野菜が入ればさらにおいしくなりますよ。ある人が言います。野菜ならうちにたくさんあります。よし、それで完璧だ。旅人は言いました。そしてさらにこう言ったんです。さてこれにお塩とソースがいりますよね。何人もの人たちが口を揃えて言いました。ここにあります。最後に旅人はこう言いました。さあ、世界一おいしいスープがここにあります。みんなで一緒にいただきましょう。この話の中心にあるのは一つの石です。村人たちの協力でおいしいスープが出来上がりましたが、彼らが協力できたのは一番最初に鍋に石が入っていたからです。石の入った鍋に必ずおいしいスープが出来上がるとみんなが旅人の言ったことを信じたからです。石があったからこそ皆で食材を出し合っておいしいスープを作ることができたのです。この石の恵みこそ主イエス・キリストの恵みであります。主イエスの恵みゆえに私たちに与えられるあらゆる賜物は神を賛美し主を証しするために有効に用いられていくのです。20節から22節の誓願は救いの希望を与えられたヤコブのいわば信仰告白でもあります。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物着るものを与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。これは今ここに礼拝を捧げている私たち自身の信仰告白でもあろうかと思います。石を枕にして眠ったヤコブのように、私たちも誠の休息を求めるようにして今この場に集っています。救いの希望を与えられたヤコブは石を持ってその場で神を賛美しました。救いの源であるキリスト、人の子には枕するところもないと言われたあの十字架の主イエスが、私たち一人一人のいわば枕となって、私たちの痛みを担い、私たちに平安を与えてくださる、その恵みゆえに私たちも今神に感謝の礼拝を捧げているのです。ヤコブの見た夢は正夢でありました。主イエス・キリストによって私たちの現実となりました。インマヌエル、神が私たちと共にいてくださり、私たちを豊かに祝福し、 キリストの恵みゆえに私たちを見捨てることなく愛してくださる。この希望を喜びと感謝を持って携えながら、私たちは進むべき人生の旅路を共に歩んでいきたいと思うのです。そして私たちそれぞれに与えられている恵みの賜物を感謝して神に捧げていく中に、一つの石、キリストの贖いの恵みを常に思い起こしていく歩みでありたいと願っています。